このテープでは、県政だより三々高知、2025年8月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。三々高知8月号の内容は、表紙1ページ、高知県の今ここ、一緒にワクワク、高知ユナイテッド SC の試合を見に行ったよ、県政ピックアップ1、2ページ、関係人口創出プロジェクト、イコーチがスタートしました。県政ピックアップ2、3ページ、空き家ニュース、気軽に防災対策、3ページ、防災キャンプやってみん、特集4ページから5ページ、第5期日本一の健康長寿圏構想をバージョンアップ、情報広場、6ページから7ページ、催しその1、福祉就職フェアサマー、その2、高知の祭典ワールドよさこいデイ、お知らせその1、県営都線が環境に優しい電気線になりました。その2、虫各社によるあんまマッサージ指圧などにご注意を。その3、高知県県民世論調査。その4、高知県は比較平和宣言県です。募集その1、第30回高知県文化環境功労者表彰候補者団体の募集。その2、高知県立大学連携公開講座、消費生活講座、受講者募集。その3、よさこい高知文化祭2026、漫画大賞作品募集。その4、令和7年度第2回県営住宅定期募集。試験、令和8年度、県立農業大学校入校生推薦募集。県の広報番組の紹介。県立施設のご案内8ページ。高知城歴史博物館。夏休みキッズデー。野市動物公園。夏休み企画展。株・クワ展2025。世界一周株・クワの旅。埋蔵文化財センター。巡回展。四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国を掘る墳墓、オーテピア高知図書館、図書館のウェブサイトを使ったワンランク上の本の探し方講座、美術館夏の定期上映会、危機妖怪、坂本龍馬記念館、龍馬館の夏休み、文学館トーマスの英語で遊ぼう、足摺海洋館里海、クジラ号船長、機関長のマル秘深海トーク。公文書館、ようこそ高知へ、陸海空の玄関口、駅、港、空港。衛星天文学習館、天体観測学習会。高知漫画ベース、出張漫画ベース。歴史民族資料館、歴民サマーミュージアム。高知県推計人口8ページ。三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。中山間地域の関係人口の拡大に向けて、関係人口創出プロジェクト、イコーチがスタートしました。中山間地域では、県全体を上回るスピードで、人口減少や高齢化による人手不足が深刻化しており、多くの集落で地域活動を維持、継続することが難しくなりつつあります。令和3年度高知県集落実態調査、住民アンケート調査での今後あなたの集落の活動は維持できると思いますか?の問いでは、今のまま維持できると答えた人は全体の 16.9%、維持できないと答えた人は39.3%、わからないと答えた人は 42.7%、無回答は 1.0% でした。一方で、都市部では人とのつながりや自然と触れ合う機会が少ないため、高知の自然や食、歴史、文化といった魅力、高知の田舎、スーパーローカルに興味を持つ方々がいます。こうした背景を踏まえ、高知県では担い手を必要とする中山間地域と交流や活躍の場を求めて地域を訪れたい方々をつなぐ関係人口創出プロジェクト 移行地を開始し、6月27日から参加者を募集しています。プログラムの例としては、イベントや祭りを一緒に盛り上げてくれるスタッフを募集、草刈りなどの美化活動に参加してくれる方を募集、繁忙期に農作業や特産品作りを手伝ってくれる助っ人を募集などがあります。なお、様々なプログラムから興味のあるものに参加できます。ご友人とご家族とお一人でも参加 OK。利用イメージとしては、中山間地域の方が抱えているような課題が山積み、でも担い手が足りない、誰かに手伝ってほしい、一緒に活動する仲間を増やしたいといった問題を解決するために、プログラムの参加者を募集していただいたり、地域外で人とのつながり、地域の力になりたい、田舎ならではの体験をしたいと思っている方に、気になるプログラムを自由に選んで参加いただけるような多数のプログラムを移行地のウェブページに掲載しています。参加のメリットは、中山間地域ならではの美しい自然や食、歴史、文化に触れることができます。地域の方々と一緒に作業し、交流することで、旅行では味わえない特別な体験ができます。あなたの少しのお手伝いが、地域の大きな喜びとなり、地域の活性化につながります。ただいま、県内各地の集落活動センターのプログラムへの参加者を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。県外にお住まいのご家族やご友人にもぜひご紹介ください。問い合わせ、県庁中山間地域対策課、電話 088-823-9602。以上で、県政ピックアップ1を終わります。次は、県政ピックアップ2です。県政ピックアップ2、空き家ニュース、最新情報をお届けします。空き家の活用で地域を元気に、高知県では中山間地域を活性化するために、空き家と事業者をつなぐ取り組みを進めています。中山間地域に空き家をお持ちの方や、空き家を使って事業をしたいと考えている方は、次の連絡先にお問い合わせください。なお、いただいた空き家情報は、高知県が認定した事業者だけに提供します。問い合わせ先、高知県空き家相談窓口、電話 088-803-6511、メール akiya@aiors.ocn.ne.jp 受付時間午前10時から午後5時土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く空き家を使ってほしい方と空き家を使ってカフェをしたいなどという方に高知県空き家相談窓口がご要望をお伺いしおつなぎします。空き家カレッジを開催します。空き家のことを相談してみたい。まだ空き家じゃないけど備えておきたい。何から手をつけたらいいかわからない。という方のお悩み解決につながり、楽しく学べるイベントですので、お気軽にお越しください。南国市会場、日時、9月7日日曜日、午前10時から午後4時、場所、南国市地域交流センターミアーレ、プログラム、1、南国市会場特別ゲストの三山ひろしさんトークショー、2、片付けや相続に関するミニセミナー、3、空き家相談会、なおトークショーは南国市会場のみ、事前申し込み制です。四万十市会場、日時9月23日、火曜日祝日、午前10時から午後4時、場所、シマントピア、プログラム、1、片付けや相続に関するミニセミナー、2、空き家相談会、3、9月7日のトークショーの収録映像を上映。トークショー申し込み受付は8月4日からです。申し込み方法やイベント詳細については、高知県空き家ポータルサイトをご覧ください。お問い合わせ、県庁住宅課、電話 088-823-9858。以上で、県政ピックアップ2、空き家ニュースを終わります。
次は、 気軽に防災対策のコーナーです。今からできる気軽に防災対策。今月のテーマは防災キャンプやってみんです。災害時に本当に役立つのは知識だけでなく体験です。夏休みのお出かけに非常食を食べたり、簡易トイレを使ってみたり、電気や水道を使わずに一日を過ごす防災キャンプをしてみませんか？家族で楽しみながら防災力をアップさせましょう。テントを張って一日過ごしてみよう。まずは手軽に家の中でテントを張ってみるのもおすすめ。快適に過ごす工夫をしながら備えることの大切さを体感してみませんか？災害時はポリ袋でご飯作り。湯煎調理用のポリ袋やカセットコンロを使ってご飯を炊いたり、カレーを作ったり。水で洗わずに片付けができるようにお皿にポリ袋をかけて使うのもポイント。ツナ缶をカレーに入れるとコクが出てさらに美味しくできたよ。さらに詳しい防災対策は南海トラフ地震に備えチョキで検索。次回は9月、防災ピクニックをご紹介します。以上で気軽に防災対策のコーナーを終わります。
次は特集です。第5期日本一の健康長寿県構想をバージョンアップ。高知県では令和6年3月に第5期日本一の健康長寿県構想を策定し、県民の誰もが住み慣れた地域で健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県の実現に向けて4つの柱を設定して対策を推進しています。さらに本年3月には中山間地域における担い手不足の深刻化や社会的孤立の顕在化などの厳しい現状を踏まえ施策を強化し第5期バージョン2へ改定しました。柱の一つ目は健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進です。目標は健康寿命の延伸です。なお、令和9年時点での目標値で、令和元年からの伸び率を設定しています。男性 71.63 年から 73.52 年で 1.89 年以上の延伸。女性 76.32 年から77.11 年で 0.79 年以上の延伸を目指し、全国平均より高い壮年期男性の死亡率を改善します。1、生活習慣病予防に向けたポピュレーションアプローチの強化。ポピュレーションアプローチとは、多くの人が少しずつリスクを軽減することで、集団全体を良い方向にシフトさせることです。高知県健康パスポートアプリを活用した職場向けのイベントをさらに充実し、働き盛り世代の健康づくりを強化します。減塩や運動などの5つの分野に加え、朝食摂取の大切さについての普及啓発を量販店などとのコラボレーション企画により実施します。2、血管病の重症化予防対策の推進。血管病とは、糖尿病、高血圧、動脈硬化などにより引き起こされる一連の疾患、心筋梗塞、脳卒中などのことです。糖尿病性腎症透析予防強化プログラムにより、透析導入時期を5年程度遅らせる可能性が見えてきたことを踏まえ、プログラムのさらなる普及に取り組みます。全国初となる循環器病重症化予防プログラムを策定し、循環器病の重症化リスクがある未治療者などを適切な医療につなぐ仕組みづくりを行います。3、フレイル予防を推進します。フレイルとは、加齢により心身が虚弱になる状態のことです。フレイルチェックアプリの利用を進め、要介護状態の原因となるフレイルを予防する仕組みづくりを進めます。柱2つ目は、 地域で支え合う医療、福祉、介護サービス提供体制の確立とネットワークの強化です。目標はグループホームなど居住系サービス含む要介護3以上の方の在宅率アップです。令和4年に 43% だった数値を令和9年に 50% へアップさせることが目標値です。なお、令和3年の県民世論調査結果での長期療養や介護が必要となった場合に希望する療養場所の割合を参考に 50% と設定しています。中山間地域を含め在宅での生活を希望される方へ必要なサービスを届けます。1. オンラインを活用した医療サービスの提供。どの市町村においても医療サービスを受けられる環境を整備します。オンライン診療に必要な機器、医療、通信機器を搭載した車両、パソコン、タブレットの購入費用や、看護師派遣にかかる補助を拡充します。県内のどの地域でも安心して子育てできるよう、オンラインを活用した子どもの医療相談を実施します。2. 周産期医療体制の確保。遠方の分娩施設までの移動、宿泊経費や無痛分娩にかかる人材育成への支援など、県民の皆さんが安心して妊娠・出産できる環境づくりに取り組みます。3. 中山間地域などにおける訪問介護サービス提供体制の確保。中山間地域にお住まいの利用者に遠方からサービスを提供する介護事業所に対する支援を拡充します。元気な高齢者やあったかふれあいセンターなど、地域の人材や資源と連携してご自宅での支援を必要とする方の買い物や掃除などをサポートする仕組みづくりを進めます。4. 医療・福祉・介護人材の確保。医療分野では医療提供体制の維持及び向上に必要とされる医療従事者の確保に取り組みます。医師については奨学金制度による育成や勤務環境改善への支援、歯科医師については歯科医師の事業承継など地域の歯科医療提供体制の確保策の検討、薬剤師については薬剤師への奨学金返還支援を行う病院に対する支援や薬剤師キャリア形成支援、看護職員については、奨学金制度による育成や、学生、教員を対象とした地域の病院を知る機会の提供。福祉・介護分野では、デジタル技術導入の支援や、外国人介護人材の受け入れ支援、若い世代への魅力発信など、福祉・介護人材の確保に取り組みます。柱3つ目は、子ども真ん中社会の実現です。目標の1つ目は、安心して結婚、妊娠、出産、子育てできるような社会になっていると回答する人の割合の増加です。令和4年に 22% だった回答を、令和9年に 50% とすることを目指します。2つ目は、出生数の増加です。令和4年に3721人だった出生数を令和9年に4200人とすることを目指します。出会いや結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶える施策を充実させます。1. 出会いの機会の創出。県主催イベントなどに若者の参加を促すことで多様な交流機会を創出するとともに、メタバースプラットフォームの活用などにより、出会いを希望される方への支援に取り組みます。婚活に向けた機運醸成や、コーチで恋しよう、マッチングサイトの機能強化などを通じて、結婚を希望される方を応援します。2. 理想の出生数を叶える施策の推進。 出産後1年以内の母子が心身のケアや育児のサポートなどを受けられる産後ケア事業について、市町村の取り組みを支援し、産後も安心して子育てができる体制を作ります。子供を持ちたいと望む方が、適切な時期に不妊治療を受けられるよう、県の助成制度の対象地域を全市町村に広げるとともに、治療範囲を拡充します。3. 住民参加型の子育て支援。地域子育て支援センターにおける子育てピアサポーターとの連携強化などを通じて、子育て家庭が身近な地域で気軽に相談できる環境づくりを進めます。4. 高知家子育て応援パスポートアプリによる子育て支援。出産や子育てにかかる支援制度を分かりやすく情報提供するほか、子育てにポジティブなイメージを持てるよう効果的な情報発信を行います。柱4つ目は、高知型地域共生社会の推進です。目標は孤独を感じる人の割合の減少です。令和4年の全国値 20.7% を下回る 17% を令和9年の目標としています。孤独や孤立が身近な問題となっている現状を踏まえて、誰一人取り残さない、つながり支え合う、高知型地域共生社会の実現を目指します。行政主体の縦糸の取り組みである、市町村の断らない相談窓口や、多機関共同型の支援体制の整備を進めます。これを地域へつなげ、地域主体の横糸の取り組みである、消防団に見守り活動への参加を呼びかけるなど、つながりを実感できる地域づくりを進めることや、農福連携や子ども食堂の取り組みを支援し、居場所や社会参加の場を広げることで支援につなげます。あったかふれあいセンターは、縦糸と横糸で織りなす地域共生社会の拠点として活動します。高知家地域共生社会ポータルサイトでは、身近な相談先や地域の取り組みなど、地域の中でみんながつながり、支え合うための情報をわかりやすくお届けしています。地域共生社会講座動画もポータルサイトからご覧いただけます。日本一の健康長寿県構想について問い合わせは、県庁保健政策課電話088-823-9683、地域福祉政策課地域共生社会室電話088-823-9840までお願いします。以上で特集第5期日本一の健康長寿県構想をバージョンアップを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号780-8570高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催しのお知らせです。2件あります。その1、福祉就職フェアサマー。県内の福祉事業所が一堂に会し、福祉・介護職場での就職を希望する方や、再就職・復職を考えている方などの不安や疑問を解消し、新たな就労を支援する就職相談会を開催します。また、当日の来場が難しい方には、オンラインでの就職相談も行います。対面開催について、事前予約は不要です。1、福祉職場のプレゼンテーション、事業所による PR。2、就職説明会、情報提供サポートコーナー、総合相談コーナー。1、求人情報の提供。2、就職に関する各種相談。3、福祉資格取得に係る助成制度の紹介など。日時は8月23日土曜日午後1時から午後4時までです。場所は高知市九反田2-1の 高知市文化プラザカルポート7階第1から第3展示室です。オンライン就職相談について事前予約が必要です。 Zoom による事業所との面談です。日時は8月28日木曜日から30日土曜日午前10時から午後4時までです。対象は県内外の福祉分野に興味がある求職者、その家族です。申し込み方法はホームページです。詳しいことは社会福祉法人高知県社会福祉協議会高知県福祉人材センター電話088-844-3511までお問い合わせください。その2、高知の祭典ワールドよさこいデイ。2025年日本国際博覧会大阪・関西万博で高知発祥のよさこい鳴子踊りと300年以上の歴史を誇る街路市を柱とした高知の文化や食などをお楽しみいただくイベントを開催します。 1. よさこい形式ステージ及びストリート演舞踊り子17チーム500人程度の予定です。プログラムイメージ未来を担う若者学生のよさこい演舞原点のよさこい国内外に広がり進化発展した多様な演舞万博に参加する方や来場者も加わった総踊り2街路市出展者は全市町村広域観光組織日曜市出展者など出展ブースは高知の街路市の魅力を再現した物販ブース地域の食を中心に多様性のある県産品の販売高知の文化産業などの体験コーナー高知の生活に根付いた伝統文化産業を体験発信合計27ブース程度です。日時は8月22日金曜日から23日土曜日までです。場所は大阪・関西万博会場内エキスポアリーナ祭り対象は万博来場者です。参加料は無料です。なお別途万博入場料が必要です。詳しいことは県庁地産地消外省課電話088-823-9770までお問い合わせください。次はお知らせです。4件あります。その1、県営都線が環境に優しい電気線になりました。浦戸湾で隔てられた高知市長浜と種崎を結んでいる海の県道として運行中の県営都線が電気で動く浦戸にリニューアルしました。世界的な問題となっている地球温暖化の原因の一つ二酸化炭素を排出しない環境に優しい電気線の就航は一般の旅客を運送する定期航路では全国初となります。なお7月1日から最終便は長浜発が午後7時、種崎発が午後7時10分となります。日時は7月1日火曜日からです。場所は高知市長浜から種崎間です。乗船者数は1便あたり57人までです。詳しいことは高知土木事務所電話088-882-8646 までお問い合わせください。その2、無資格者によるあんまマッサージ指圧などにご注意を。無資格者によるあんまマッサージ指圧、針、灸の施術は健康に害を及ぼす恐れがあります。有資格者が営業する施術所は、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師等に関する法律に基づく 届け出施術書のプレートを掲示しており、希望する有資格者には、厚生労働大臣免許証の保有証が交付されていますので、施術を受けられるときにはご確認ください。詳しいことは、県庁医療政策課電話 088-823-9749、 高知市内の施術者は高知市保健所地域保健課電話 088-822-0577 までお問い合わせください。その3、高知県県民世論調査。県民の皆様が県政についてどのような関心や考えをお持ちで何を期待しておられるかを知り、その声を県政運営に生かすため世論調査を実施します。ご協力をお願いします。調査期間は7月28日月曜日から8月25日月曜日までです。対象者は無作為に抽出した3000人へ郵送します。詳しいことは県庁広報広聴課電話 088-823-9898 までお問い合わせください。その4、世界の恒久平和を、比較平和宣言権高知県。次は募集のお知らせです。4件あります。その1、第30回高知県文化環境功労者表彰候補者団体の募集。文化の振興、国際交流の推進、環境の保全及び県民生活の向上に顕著な功績のあった県内在住の個人や団体を対象として、高知県文化環境功労者表彰を実施しています。本年度も高知県文化環境功労者表彰候補者及び団体を募集しますので、詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。応募期間は8月29日金曜日までです。応募方法はホームページまたは当日消印の郵送です。詳しいことは県庁文化振興課電話088-823-9790までお問い合わせください。その2、高知県立大学連携公開講座、消費生活講座、受講者募集。県立消費生活センターでは、県立大学と連携して消費生活講座を開催します。暮らしに関する身近な法律やキャッシュレス決済、SDGs などについて学びます。興味のある講座を選んで、1講座から受講できます。見逃し配信もありますので、お好きなタイミングで受講できます。日時は、9月6日土曜日は午後1時から午後4時10分まで、9月7日日曜日は午前10時半から午後4時10分まで、9月8日月曜日から12日金曜日は午後6時から午後9時10分までです。なお、1講座90分で全15講座です。場所は、県立大学英国寺キャンパス及びオンラインです。対象は、県内在住者です。応募期間は8月22日金曜日まで。応募方法は、ホームページ、電話、メール、ファックス、当日消印の郵送、または持参です。詳しいことは、郵便番号 780-0935、高知市朝日町 3-115、総礼2階の県立消費生活センターです。電話 088-824-0999、ファックス 088-822-5619、 e メールは 141602 ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その3、よさこい高知文化祭2026漫画大賞作品募集。令和8年10月25日から12月6日の間に本県で開催する国内最大級の文化の祭典、よさこい高知文化祭2026を県内に広く周知するとともに、開催機運の醸成を図ることを目的として、文化、芸術をテーマにした1枚漫画作品を募集します。応募期間は7月1日火曜日から9月30日火曜日までです。応募方法はホームページ、当日消印の郵送、または持参です。詳しいことは、県庁よさこい高知文化祭課、電話 088-821-9454 までお問い合わせください。その4、令和7年度第2回県営住宅定期募集。年に2月、5月、8月、11月の4回実施する県営住宅空室の入居者募集の8月分定期募集及び募集案内書配布の広告です。定期募集は、高知市の若草町、ケラ、船岡南、船岡、東津南、横浜、鴨部、横浜第二、東洋町の野根第二、室戸市の羽根第二、奈半利町の奈半利東、安芸市の安芸東、江南市の赤岡東、吉川、香美市の鏡野、南国市の鴨原東地、井野町の宇治、須崎市の桜川、四万十町の久保川、宿毛市の宿毛です。随時募集は、室戸市の崎浜羽根、東洋町の野根、本山町の本山、黒潮町の佐賀です。対象は、住宅に困窮する低所得者で暴力団員でない方です。参加料は、申請書にはがき2枚を添付、郵送の場合は郵送料です。募集個数は募集案内に記載しています。案内書配布期間は8月1日金曜日から14日木曜日までです。申し込み期間は8月8日金曜日から14日木曜日までです。応募方法は当日消印の郵送または持参です。募集案内配布場所は県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、該当の各市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0832、高知市九反田 4-10-401、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は試験のお知らせです。令和8年度、県立農業大学校入校生推薦募集。試験日は9月26日金曜日、午前9時から午前9時半受付です。選考方法は、1、評論文、午前9時40分から午前10時半まで。2、面接試験、午前10時40分からです。合格発表日は、10月8日水曜日、午前10時です。場所は、阿賀郡伊野町墓は234の県立農業大学校です。対象は、学校教育法による高等学校を卒業見込みのもので、本校卒業後おおむね10年以内に 県内での就農を希望する者、人物及び学業成績が優秀である者、評定平均 3.0 以上、本校を専願の者です。募集人数は園芸学科45人、畜産学科5人です。出願期間は8月26日火曜日から9月10日水曜日までです。出願方法は書き留め当日消印の郵送、または持参です。必要書類に高知県収入証紙2200円分を貼り付けてください。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-2128、阿川郡伊野町墓は234の県立農業大学校、電話 088-892-3000 です。次は、県の広報番組の紹介です。なお、特別編成により、放送時間の変更があります。高知で生き生きと暮らしている方を紹介。月積もる高知。高知サンサンテレビ。放送日時は毎週水曜日午後8時57分から午後9時まで。再放送は毎週日曜日午後11時9分から午後11時12分。までです。高知県の取り組みを紹介。おはよう高知。高知放送、手話があります。放送日時は毎週日曜日午前7時から午前7時15分までです。県からのお知らせ。県民ニュース、テレビ高知。放送日時は毎週月曜日と水曜日の午後6時55分から午後6時58分までです。知得高知県、高知サンサンテレビ。放送日時は毎週火曜日と木曜日の午後6時43分から午後6時46分までです。次は、高知競馬よさこいナイターの開催日程です。8月は2日土曜日、3日日曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合電話 088-841-5123 にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。8月号では12の施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料。65歳以上は足摺海洋館、里海を除いて、県長寿手帳などの提示で免除となります。詳しくは各施設へお問い合わせください。イベント、企画展等で入館料以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1。高知城歴史博物館夏休みキッズデー開催は7月26日土曜日、27日日曜日、8月2日土曜日、3日日曜日、16日土曜日、17日日曜日です。夏休みの工作にぴったりな手作りワークショップなどを日替わりで開催。キッズデー限定で小学生以下のお子様連れの方、1名様の展示観覧料が無料になります。イベントの詳細はホームページをご確認ください。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600。入館料は、企画展開催期間中は800円です。案内2、野市動物公園、夏休み企画展、カブクワ展2025世界一周カブクワの旅開催は7月19日土曜日から8月31日日曜日まで夏の虫の代表であるカブトムシ、クワガタムシの生態を パネルで紹介し、生息地ごとに様々な生態や標本の展示を行います。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円、18歳未満、高校生以下は無料です。休園日は月曜日、祝日の場合は翌日となります。案内3、埋蔵文化財センター。巡回展、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国を掘る、墳墓。開催は9月15日月曜日祝日まで。弥生時代から古墳時代前期の墓生に関係する遺跡と出土品を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原、1437-1、電話0888-864-0671、休館日は土曜日と展示開催期間以外の日曜日祝日です。案内4、オーテピア高知図書館。図書館のウェブサイトを使ったワンランク上の本の探し方講座。開催は9月6日土曜日の午後2時から午後3時半。本のテーマや種類で探す方法など、スムーズに本を検索するコツをお教えします。対象はパソコンで文字入力ができる方です。定員は先着15人。申し込みは電話、メール、持参で9月5日金曜日までにお願いいたします。オーテピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1、電話0888-823-4946、E メールアドレスは toiaiwasy@library.kochi.jp。 休館日は祝日と8月を除く月曜日と毎月第3金曜日です。8月10日日曜日から13日水曜日までは資料特別整理期間としてお休みいたします。案内後、美術館、夏の定期上映会、危機妖怪、開催は8月23日土曜日と24日日曜日、歴史民俗資料館の企画展に関連し、竜神伝説が題材のスペクタクルファンタジー大作、夜叉ヶ池、犬神付きがテーマの傑作、犬神のたたりを上映します。料金は、一つの作品、につき前売り800円、当日券は1000円です。セット券や相互の割引もあります。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話0888-866-8000です。案内6、坂本龍馬記念館。龍馬館の夏休み、開催は7月19日土曜日から8月31日日曜日まで、今年も開催、人気のクイズラリーや学芸員による展示解説、子ども学芸員体験、ワークショップなどを行います。お申し込み方法など、詳しくはホームページをご確認ください。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話0888-841-0001、入館料は一般900円です。案内7、文学館、トーマスの英語で遊ぼう。開催は8月10日日曜日、17日日曜日、23日土曜日の1回目が午後2時からと2回目が午後3時からの各回30分から40分程度です。国際交流員のジェームスさんによるトーマス絵本の英語読み聞かせとワンポイント英語レッスン。小さいお子さんでも楽しく英語に親しめます。対象は幼児から小学生。それぞれの回先着30人ですが、申し込みは不要です。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話0888-822-0231。入館料は一般600円です。案内8、足摺海洋館里海。 クジラ号船長機関長のマル秘深海トーク。開催は8月16日土曜日の午前11時から12時。深海研究の専門家佐藤隆子氏と加藤千秋氏による海の現状と未来についてのトークイベントを開催します。定員は30人。足摺海洋館里海の住所は土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円、未就学児は無料です。案内9、公文書館、ようこそ高知へ、陸海空の玄関口、駅、港、空港、開催は8月18日月曜日から12月25日木曜日の平日と8月24日、9月7日、10月26日、11月16日の日曜日です。高知駅、高知新港、高知龍馬空港について貴重な公文書で歴史をたどる企画展。歴史の扉を開けてタイムトラベルしてみませんか？公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、電話0888-856-5024、休館日は土曜日、日曜日、祝日です。案内10、芸星天文学習館、天体観測学習会、開催は8月11日月曜日祝日、12日火曜日、16日土曜日、17日日曜日、29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日の午後7時から午後9時。天の川、星雲や二重星など夏の美しい星を見よう。対象は児童、生徒、一般です。定員はそれぞれの日先着40人。申し込みはホームページ、電話でお願いします。芸星天文学習館の住所は秋郡芸星村和敷港4668-1。施設は観測学習会等開催日時以外は休館となりますので、申し込みは電話088-824-5451までお願いいたします。平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。案内11、高知漫画ベース、出張漫画ベース、開催は8月7日木曜日に野市図書館で、8月12日火曜日に高知津田屋書店で、8月19日火曜日に金光堂朝倉ブックセンターで、8月21日木曜日にサニーマート山手店で、8月28日木曜日に津田屋仲間間店で行います。作画体験教室や缶アイテム作りイベントを開催します。参加費無料で、お子様から大人の方までお気軽にご参加いただけます。高知漫画ベースの住所は高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390です。休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内12、歴史民族資料館、歴民サマーミュージアム、開催は8月11日月曜日祝日と23日土曜日です。親子で楽しめるワークショップなどを開催します。歴史民族資料館の住所は南国市岡尾町八幡1099-1、電話088-862-2211、ファックス088-862-2110です。e メールアドレスはrekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp です。入館料は700円です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和7年6月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は64万7400人。 前の月に比べて608人の減少です。そのうち男性は30万6807人。前の月に比べて270人の減少です。女性は34万593人。前の月に比べて338人の減少です。世帯数は30万9945世帯。前の月に比べて102世帯の減少です。三三高地2025年8月号の発行部数は32万7千部。令和7年8月1日発行。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレス080401@ken.pref.kochi.lg.jp ホームページアドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高地に関する問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高地2025年8月号を終わります。